ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ卒業制作番組朗読名作選。この番組は48期ナレーターカレッジ受講生の中から選ばれたオーディション合格者4名による朗読をお送りいたします。まずはじめはおなじみキッチョムさんのお話です。キッチョムさんは一休さんや彦一くんなんかと並ぶとんちの達人。江戸時代に豊後の国、今の大分県で庄屋をしていた広田吉右衛門という人がモデルだと言われています。吉右衛門さんは貧しい人や弱い人の味方をしたので、庶民からとても愛され、尊敬されていたそうです。明治時代に、吉右衛門さんのエピソードが新聞で紹介されたり、脚色されて単行本になったことで、広く知られるようになりました。教科書で読んだ人も多いんじゃないかな。柳田邦男もファンだったらしく、キッチョム研究会、なんて集まりを主催していたんですって。吉右衛門は大分弁でキッチョム。そういえばそんな名前のボトルが私の部屋にも5、6本転がっていたような。ではキッチョムさんのお話でネズミの名作、語りは山本亜美さんです。
とんちで有名なキッチョムさんのお話。ある日、キッチョムさんが歩いていると、庄屋さんに呼び止められました。この庄屋さんは骨董品が大好き。古くて珍しければ、少しくらい怪しいものでも買ってしまいます。そんな庄屋さんが、
ちょっと、うちへ寄って行け!
というのです。何やら面白いものを手に入れたんだとか。それは、天下に二つとない珍品だそうです。でも、キッチョムさんは信用しません。庄屋さんは骨董品を手に入れると必ず、天下に二つとない珍品、と自慢するからです。それでも、庄屋さんのしつこさに負けて、んじゃあ、ちっただけですよ。庄屋さんの家へ寄ることにしました。お茶や漬物なんかを振る舞われて待っていると、庄屋さんがニコニコしながら戻ってきました。庄屋さんはキッチョムさんの前に小さな彫り物を置くと、
実に素晴らしかものたい。これほどの名作を持っとる人間は江戸にもおらんたい。
キッチョムさんは彫り物を手に取って眺めました。
こりゃあネズミじゃろか。
ネズミたい。まるで生きとるようじゃろ。今にも走り出しじゃあや。さぞかし有名な掘り物師が掘ったんじゃろうわ。ひょっとすると、左甚五郎の作かもしれん。じゃあ言えば作風が二丁たい。ああ、見れば見るほど甚五郎がこしらえたとしか思えなくなってくるたい。
キッチョムさんは呆れてしまいました。なんとなくネズミのようには見えますが、とても優れた掘り物とは思えません。まして、左甚五郎の作だなんて絶対にありえません。それでも、庄屋さんが褒めちぎることをやめないので、キッチョムさんは言いました。
焦げなほどのネズミなら、わい方にも名人が掘ったどえれえものがありますたい。そっちの方がずーっとよくできとれたい。
自慢の鼻をへし折られた庄屋さんは、すっかり機嫌を悪くして、
お前方なんかに、そげな立派なものがあってたまるか。
いんね、ちゃんとありますたい。
キッチョムさんも負けてはいません。わい方にあるのは、先祖代々の宝ですたい。それこそ天下の名作じゃ。
焦げにぶっさいくなネズミなんか、話になりません。
なんだと?お前方にそげな宝があってたまるか。もしあるなら、ここへ持ってきて見せてみろ。
ええですちゃ。ほんなり、明日持ってきますたい。
喧嘩別れをして、キッチョムさんは家へ帰りました。でも、売り言葉に買い言葉とはいえ、 困ったことになりました。キッチョムさんの家にはもちろんネズミの掘り物などありません。
こりゃちょいと困ったな。さて、どうしよう。
しばらく考えていたキッチョムさん。
じゃあじゃあは、これならうまくいきじゃあたい。
にっこり笑うと、台所から包丁と何やらを持ってきて、その何やらをカリカリと削り始めました。自分でネズミの掘り物を作ろうというのです。カリカリ削る音は夜通し聞こえました。やがて朝日が部屋に差し込んできた頃、ようやく名作は完成しました。キッチョムさんは自分で作ったネズミを風呂敷に包むと、庄屋さんの家まで走っていきました。
おはようございます、庄屋さん。これが昨日話したワイ方の宝物じゃ。名作ですたい。
と、いかにも大事そうに掘り物を取り出して、
どうじゃ、このネズミこそ本物そっくりじゃろうが。
すると、庄屋さんは笑い出してしまいました。素人のキッチョムさんが一晩で作ったのだから笑われても仕方ありません。それでもキッチョムさんは、
何がおかしいんですじゃ？これに比べたら、庄屋さんのネズミなんて素人の一夜漬けみたいなもんじゃあちゃ、持ってきて比べてみればわかりますたい。
そこまで言われても怒る気になれない庄屋さんは、余裕しゃくしゃくで自分のネズミを持ってきました。比べるまでもありません。庄屋さんのネズミが名人の作かどうかはともかく、キッチョムさんの作品は、どちらかというと、パンのコロネに似ているのです。もちろん、庄屋さんはコロネを知らないから、
これはなんじゃ、サザエやるか、入道雲やるか、まあ、いずれにしても、奇妙きてれつじゃ、宝どころか、クズにも劣る塊たい。
けなされても、キッチョムさんは自分のネズミの方が名作だと言い張ります。二人はしばらく言い合っていましたが、全く収まりそうにないので、庄屋さんは、
寺の和尚さんに頼んで、どっちが見事なネズミなのか判断してもらいたい。
と提案します。キッチョムさんも賛成しますが、
じゃけんど、ネズミを見分けるなら、寺まじ行かずとも、猫でよろしかろう。
庄屋さんは猫を飼っています。その猫に判断してもらおうというのです。ネズミの掘り物なのだから、猫はよくできている方に飛びつくはずです。そのアイディアに庄屋さんも賛成しました。
なら、猫が飛びついた方を勝ちとするたい。
よかですたい。ワイの方に飛びついたら、庄屋さんのネズミはもらうでよ。
おお、ええとも、ええとも。
というわけで、二つのネズミが床の間に並べられました。そして猫を連れてくると、その途端猫は猫のくせにダッドのごとく片方のネズミに飛びつきました。そして一心不乱にかじり出したのです。猫がかじっているのはキッチョムさんのネズミでした。びっくり仰天の庄屋さんにキッチョムさんは、
わいの勝ちでしたい。約束通りこれはもらいますよ。
庄屋さんのネズミを風呂敷に包むと、上機嫌で家へ帰っていきました。一人残された庄屋さん。キッチョムさんのネズミを猫から取り上げると、つくづく眺めて、
なるほど、こりゃ立派な掘り物たい。見れば見るほど価値が分かってくるちゅう品じゃ。おかげでうちにも本物の宝ができた。
キッチョムさんが一晩かかって作ったネズミ。実は、カツオ節でできていたのです。
山本亜美さんで、ネズミの名作でした。次のお話は、古典落語で有名な坪山。水瓶を買いに行った人が、お店のご主人を混乱させて、ただで壺を手に入れるというお話です。ここで使われるのは、中国の古い笑い話に登場するトリック。日本では、江戸時代に出版された、絵本軽口ひょうきんな絵に、
山陽あって銭足らずというタイトルで紹介されています。ことわざにもなっているその言葉通り、そろばんは合っているのにお金が足りないという実例です。ドラえもんにも150円持って行ったのに50円のアイスクリームが2つしか買えなかったというエピソードがあります。パタリロも同じ手口を使っていました。いわゆる料金紛失トリックなんですが、さてどんな仕組みなんでしょう。しっかり聞いていないとあなたも騙されちゃいますよ。それでは壺山、語りは堀内純一郎さん、西名慶三さんです。
落語でおなじみの壺山というお話。長屋の留さんはおかみさんに買い物を頼まれました。そこで同じ長屋に住んでいる源さんを訪ねます。
こんにちは源さん。
おう留じゃねえか、どうした。
いやね、水を入れる壺が割れちまってさ、カカが新しいの買ってこいってんだよ。だけどお前さんは安い品物を高く買わされてお礼を言っちゃうようなドジだからね、源さんに頼んで一緒に行ってもらいな。源さんは人間が腹黒いから値切るのが上手なんだ。しかもおだてりゃすぐその気になるよ。うまいこと言ってついてってもらいなってカカが言うんだけど、ついてってくれるかい。
なんだって。
だからね、源さんは人間が腹黒くておだてりゃすぐその気に。ああ、源さん。
そうだよ、俺が腹黒くておだてりゃすぐその気になる源さんだよ。
ああ、カカが言ってた、本人には言うんじゃないよって。
け、おめえらしいや。まあいい、そういうドジなやつに言われても腹は立たねえ、ついてってやるぜ。二人連れ立って出かけていきます。
付け合わせちゃって悪いね、源さんは本当に人がいい。
今さらベンチャラ言ってもお世話。
瀬戸物屋に着くと源さんは壺の値段を尋ねます。
ここにある小ぶりの壺はいくらだい。
店の主人は、
へえ、せいぜい勉強いたしまして、どーんとお安くいたしまして350文でございます。
350か、ちょいと高えな。
他のお店ではもっと値が張りますよ。
このやりとりを見ていたトメさんは源さんに囁きます。
なあ源さん、カカが買ってこいって言ったのは水を貯める壺なんだ、あれじゃ小さすぎるぜ。
ところが源さんは、
わかってるよ、万事俺に任せときな。
軽く胸を叩いてまた店の主人に交渉します。
いやね、俺はこいつの神さんに買い物上手って見込まれて付き添ってきたんだよ。だから店の言い値で買いましたってわけにはいかねえのよ。ここは一つ俺の顔を立てて350文のうち50文ってモヤモヤを取っ払ってよ、すっきり300文にしてもらえねえか。いや、それ以上の無理は言わねえ。300文の方を取ってくれなんて無理は言わねえんだ。負けてくれたらよ、俺はこの店を宣伝して歩くぜ。そうすりゃ客が江戸中からこの店に押しかけること間違いねえ。だがよ、負けてくれなきゃドケチな店だって言いふらすぜ。
いえいえ、それは困ります。さようでございますか。承知いたしました。それでは大負けに負けて300文ということで。
お、ありがてえ。じゃあもらってくぜ。
こうして二人は小ぶりの壺を300文で手に入れました。店を出た二人。
なあ、源さん、こんなに小さい壺じゃ、かかあに怒鳴られちまうよ。
なあに、心配いらね。後でこいつがでかい壺に変わるのよ。
半信半疑のトメさんを連れて、源さんは辺りをぶらぶら歩きます。しばらくして。
あれ？源さん、さっきの店に戻っちまったよ。
おう、そういうことだ。ごめんよ。
へい、いらっしゃ。おや、先ほどのお客さん。
覚えててくれたかい。
そりゃつい先ほどですから忘れようもありません。
実はな、帰りかけたところでこの男が神さんに大きい壺を買ってこいって言われてたことを思い出してな。こいつはいつも肝心なことを忘れるんだ。
いやいや、源さん、おいら花から大きい壺って、
まあそんなわけで大きい壺と買い替えてんだ。
さようですか、承知いたしました。ではこれなどいかがでしょう。
おお、いいじゃねえか。なあ、うん、気に入った。いくらだい。
大きい壺は小さい壺の倍の値段と決まっております。これはどの店でも同じ約束でして。
ということは600文だな。
え？いえいえ、小さい方が350ですから、大きい方は700ということになります。
いや、さっきこいつを300に負けてもらったろ？その倍だったら600じゃねえか。
え？まあ、そうなんですが、その勘定ですと100文も負けてしまうことになりまして。
大負けに負ける太っ腹な店だって江戸中に宣伝してやるぜ。でなけりゃ。
わかりました、わかりました。それではもう、600文でようございます。
そう来なくちゃいけねえ。ありがとよ。それで、こっちの小さい壺だけどな、いくらで引き取ってくれる？
つい先ほどのお買い上げですから、先ほどお支払いいただいた300文でようございます。
そうかい、ありがてえ。それじゃあさっき渡した300と壺の引き取り賃300で都合600、ちょうど大きな壺の値段と釣り合うな。
は？
だからよ、さっき渡した300と小さい壺の引き取り賃300で合計600だろ？
ああ、はい。
大きな壺はいくらだい？
600文です。
釣り合うだろ？
え？そうですね。
じゃあ大きい壺もらってくぜ。
あ、少々お待ちください。さっきいただいたのは300文。壺の引き取り賃は300文。
都合600。
そうなんですが、ちょっとそろばんを入れさせていただきます。
そろばんを使うほどの勘定じゃねえだろう。
まあ、そうなんですが、ややこしいので、現金が300、引き取り賃。ここが何やらもやもやしてまして。
もやもやも何もすっきり300じゃねえか。
まあ、300はすっきりしてるんですが、この引き取り賃というのが。
こっちの大きいそろばんを使った方がわかりやすいんじゃねえか？
あ、そうですね。大きいそろばんで。現金300、引き取り賃。
300。都合いくらだ？
600なんですが、小さい壺を引き取るというのがややこしいわけで。
いいか？よく聞いてくれ。そっちが引き取った壺な。店に並べておけば売れるだろ？いくらで売れる？そうだ。大負けしなけりゃ350だ。つまりこの壺はいずれ350文の現金になるってことだ。おまけに引き取り賃は300文だろ？ 50 文の儲けが出るってわけだ。しっかり商売になるじゃねえか。
そうですね。売れれば儲けも出るんですが、そもそも小さい壺はうちが仕入れて350文で売るところを値切られて、ああ、もう少々お待ちください。ほぼわかりかけてるんですが、少しだけ引っかかるところが、いらっしゃいませ。別のお客さんが来ちゃった。どうぞご自由にご覧になって。300文は現金でもらって、小さい壺を渡したけど、後から大きい方に。そちらの茶碗ですか？もう上等な品でございます。300文は現金でもらって、小さい壺を渡したけど、後から大きい方に。もう頭がごちゃごちゃになってきた。小さい壺を引き取るからいけないんだ。お客さん、両方とも持って帰ってください。
両方はいらねえよ。
お願いします。お金もお返ししますから。
お、そうかい。ありがとよ。へへ。こっちの思う壺だ。
堀内純一郎さん、三品慶三さんによる掛け合いで、壺山でした。次は、亀のピクニック。これはイギリスの昔話です。亀の遠足という名前で知られ、絵本にもなっているのでご存知の方も多いでしょう。長生きをするから何かと縁起を担がれる亀ですが、実際にはどのくらいの寿命があるんだろう。調べてみたら、箱亀の最高年齢138歳、リクガメ149歳、ゾウガメ152歳という記録が残っていました。ダーウィンに捕まえられたゾウガメが175年も生きたなんていう記録もあるんですが、これはちょっと怪しいみたい。それでもカメはやっぱり長生きですね。とはいえ、餌を食べなくてはさすがの亀だって 生きていることはできません。そんな亀が家族でピクニックに出かけて大変なことに。亀だからこそありそうなお話です。亀のピクニック、語りは奥谷智子さんです。
昔昔あるところに亀の親子が住んでいました。ある晴れた日、お母さん亀が言いました。いいお天気ね、こんな日はピクニックにぴったりよ。ねえ、丘の上へ行ってお弁当食べない？
うん、僕丘の上で食べたい。
そうだな、それじゃあ一緒に出かけよう。
やったー、ピクニックだピクニックだ。
お母さんは大急ぎでサンドイッチを作りました。それからサバ味噌の缶詰とタイカレーの缶詰も持っていくことにしました。亀の一家にとってサバ缶やタイカレーは特別なご馳走だからです。そしてピクニックは特別なイベントなのです。
お、すごいご馳走だな。
早く食べたいよ。
それじゃすぐに出かけましょう。亀の家族はお弁当の入ったリュックを背負って出発しました。とてもウキウキしていたので、家を出た途端ダッシュで走り出しました。ものすごい勢いです。でも、そう思っているのは3匹だけで、亀の足がのろいことに変わりはありません。おまけに最初の曲がり角まで行かないうちにくたびれてしまったので、3匹はいつものようにのろのろと歩くようになりました。それでも、ウキウキした気分はそのままキープです。亀の家族は、頑張って頑張って、ようやく丘の真ん中ぐらいまでたどり着きました。家を出てから1年が過ぎていました。
あと半分登れば頂上だぞ。
頂上に着いたらお弁当を食べましょう。
わーい、お弁当、お弁当。
それからも、頑張って頑張って、ものすごく頑張ったので、2年目に、とうとう丘のてっぺんに到着しました。
やったー、頂上だ
ー。いい景色だな
ー。さあ、お弁当を食べましょう。お母さんは草の上に、サンドイッチとサバ味噌の缶詰と、タイカレーの缶詰を並べました。
缶詰、僕が開ける！
子供の亀が元気に言いました。お母さんは、じゃあお願いね、とにっこりして缶切りを渡そうとしました。ところが、あら？どうしたんだい？お母さんはリュックの中をごそごそ探しながら、
大変、缶切りを忘れたみたい。
ええー、
ねえ、その缶詰パッカンじゃない？いやー、裏にも表にもプルトップはついてないぞ。
まあ、それじゃやっぱり缶切りが必要だわ。僕、歯で開けてみる。
子供の亀は缶詰をかじりました。でも、
前歯が取れちゃった。
歯が抜けてしまったのです。
入試でよかったわ。
代わりにお父さんもお母さんもかじってみました。でも、缶が少しへこんだだけでした。歯が立たないとはまさにこのことです。
仕方ないな。缶切りを取りに帰ろう。
そうね。だけど、みんなで帰る必要はないわ。お母さんは子供に言いました。家へ帰って、缶切りを取ってきてちょうだい。
僕が？
だって子供ははしゃぎ回るのが大好きでしょ？
大好きだけど、はしゃぎ回るのと缶切りを取りに帰るのは違うと思う。
ほとんど同じよ。その代わり、お前が戻ってくるまで、お弁当は食べずに取っておくから。
絶対だよ！
子供の亀は、今来た道をのろのろと戻り始めました。でもすぐに、
下りだったらこっちへ行った方が早いや！
と言って、藪の中へ入っていきました。お父さんとお母さんは、丘の上で子亀を待ちました。やがて、1年が経ちました。お父さんはお腹が空いて仕方がありません。
なあ、サンドイッチを少しだけ食べようぜ。でもお母さんは、ダメよ。あの子と約束したんだから、帰ってくるまで我慢しましょう。それから、また一年が経ちました。お父さんとお母さんは、お腹が空きすぎてぼんやりしています。お父さんが言いました。なあ、サンドイッチの端っこをほんのちょっとだけかじらないか。ちょっとだけならいいと思うんだ。食べるんじゃなくてかじるだけだし。でもお母さんは、ダメよ。あの子と約束したんだから、帰ってくるまで我慢しましょう。それからも月日が流れて、とうとう四年が経ちました。
お父さん、私、もう死にそう。
俺なんか、とっくに死神みたいな気分だよ。
死神って、死神みたい。
ああ、似てるな。
笑えないわよ。
二匹は朦朧としています。
なあ、四年も待ったんだ。少しずつなら、サンドイッチを食べてもいいと思うぜ。全部食べ終わる前に、多分あいつも戻ってくるよ。
そうね。あの子、うちへ帰った時、冷蔵庫を開けて、カニカマとか、魚肉ソーセージとかつまみ食いしてるかもしれないし。
してるしてる、絶対してる。
だったらサンドイッチを食べてもおあいこだわ。
そう言いながら、お父さんとお母さんはサンドイッチの包みを開けました。そしてい
ただきます。
食べようとしました。その時、やぶの中からごそごそと子亀が出てきて叫びました。
ずるいぞ、食べないって約束だろ。
お父さんとお母さんはびっくりして食べるのをやめました。すると子供はにっこり笑って言いました。
やっぱりここに隠れててよかった。
子供の亀はお父さんとお母さんがお弁当を食べないように四年の間ずーっと、やぶの中から見張っていたのでした。
奥谷智子さんで、亀のピクニックでした。次のお話は、豪傑兄貴。弱虫な男が、奥さんから弱虫を治すように言われたことをきっかけに、いろいろなトラブルに巻き込まれていくコメディです。時間の都合でラジオでは放送できなかった作品をお届けします。この作品は今回の出演者4名の掛け合いで収録されており、先ほどまでとは少し雰囲気の違った朗読劇になっています。豪傑兄貴、語りは奥谷智子さん、堀内純一郎さん、三品慶三さん、山本亜美さんです。
昔々ある国にムスタフというとても弱虫な男がいました。
ムスタフは奥さんと二人で暮らしていました。
ある時、ムスタフの奥さんは友達と一緒に旅行へ出かけることになりました。
留守番をしなければならないムスタフは心細くなって言いました。
僕一人で留守番するの？やだな、怖いな、なるべく早く帰ってね、マジで。
奥さんを迎えに来ていた友達は、
留守番程度でビビっちゃうわけ？めっちゃ弱虫じゃん。
さすがの奥さんも呆れて、本当に情けないわ。ずっとこのままだったら離婚だからね。
え？離婚？
嫌だったら私が帰ってくるまでにビビリを直しときな。
え？どうやって？
んなこと自分で考えろ。
そう言って奥さんはムスタフにナイフを一本渡しました。
これでどうすんの？
じゃあ、行ってくるからね。
奥さんは友達と一緒に出かけてしまいました。
ビビリを直せったって。
ムスタフはどうしたらいいのかわからないまま、とりあえずナイフを持って出かけました。
あてもなくブラブラ歩いていくと、ハエがたくさん群がってきて、うるさく飛び回ります。
うざいなあ。どけどけ。
いくらビビリでも、ハエだったら怖くはありません。
ムスタフはナイフを抜いてサササッと振り回しました。
すると60匹のハエがパラパラパラッと落ちました。
もう一度サササッと振り回すと今度は70匹が落ちました。
僕だってハエだったらこんなにたくさんやっつけられるんだぞ。
ムスタフは嬉しくなって道端のポプラにナイフで文字を刻みました。
王月ムスタフは一振りで60を倒し、もう一振りで70を倒した。
気分はいいし、お天気も良かったので、ムスタフはナイフを地面に突き立てると、ポプラに寄りかかって昼寝を始めました。
豪快ないびきがあたりに響き渡ります。そこへ、ヤンキーが通りかかりました。
マジですっげえいびき。何様？
ヤンキーはムスタフとナイフを見比べてから、ポプラの文字に気がつきました。
一振りで60を倒し、もう一振りで70を倒した？やべえ、超豪傑じゃん。
その声でムスタフが目を覚ましました。ヤンキーは慌てて、
お目覚めすか、チュース。
むしろムスタフこそビビる場面なのですが、ちょうど豪傑になった夢を見ていたので、うっかり、
お前は誰だ
なんて上から目線で言ってしまいました。するとヤンキーはますますビビって、
かっちの方でたむろってる族の仲間つかノゴモス、兄貴、豪傑兄貴を仲間に紹介したいんすけど。
あ、いや、それは
いいっすか。
いいっす。
本当はマジでビビっていたムスタフですが、逆らったら何をされるかわかりません。だから豪傑のふりをするしかなかったのです。ヤンキーはムスタフを仲間たちのアジトへ連れて行きました。
やいてめえら、豪傑兄貴だ、挨拶せんかい。
大勢のヤンキーたちは全然豪傑に見えないムスタフを取り囲むと、とりあえず
うっす
と挨拶しました。
豪傑兄貴はな、ナイフの一振りで60を倒し、もう一振りで70を倒した。マジすっげえお方だぞ。
70マジかよ。
超豪傑。
たちまちムスタフをリスペクトしてしまいました。
じゃあ兄貴、ご挨拶よろしくっす。
え、あ、こんにちは。
うっす。
いえ、
つかなんか一言よろしくっす。
え、あ、
ここで豪傑らしくしないと何をされるかわかりません。覚悟を決めて精一杯の大声で、
君たち、お前たちの中に、俺より、豪傑はいますか？つかいるか？
一人もいねす。
イエス。いるわけないす。
ヤンキーたちに認められたムスタフは、彼らのアジトで暮らすことになってしまいました。
そうなるとムスタフも、ヤンキーのルールに従わなくてはなりません。
ヤンキーたちは毎日大きな桶を持って遠くの井戸から水を汲んでくるのですが、ある朝、その水汲み場がムスタフに回ってきました。
やばいなぁ。水汲みなんて重くてマジ無理だし、桶が持てなきゃ豪傑じゃないってバレちゃうし。
あれこれ考えて作戦を立てました。そして、
てめえら、丈夫なロープを持ってきて、持ってこい。
ヤンキーからロープをもらうと、ムスタフは井戸へ行きました。
ヤンキーたちも後からゾロゾロついていきます。
兄貴、何するんすか？
だから、こんな遠くまで水汲みに来なくてもいいように、井戸をこうロープであれして、 アジトまで引っ張ってっちゃおうかな、なんて。
井戸を引っ張る？
うん、僕、つうか俺ってあれじゃん、豪傑じゃん、だからそういうのちょろいし。
あ、兄貴、それマジでやべっす。
え、何が？
井戸を引っ張るとかそういうのマジやべっす。
え、なんで？
井戸の神様ブチギレっす。
井戸神様マジ怖いっす。
どんな仕返しすっかわかんねっす。
仕返し？つうかさ、井戸が遠いとめんどくね。
めんどす
けど、井戸神様のがもっとめんどす。
僕、俺めんどいのやだな。
いっす、兄貴、水汲みいっす。
俺らやるっす、兄貴いっす。
こうしてムスタフは水汲みの役目から外れることができました。
それから 4,5 日経って、今度は森から焚き木を取ってくる役目が回ってきました。
焚き木取りもめんどいな。
やりたくないムスタフはまた作戦を立てました。
森の外れに杭を打ち込んでロープを結びつけると、そのロープで森をぐるっと一回り取り囲みました。
豪傑兄貴、何やるんすか？
焚き木をちょっとずつ運んでたら時間かかるじゃん。だから森ごといっぺんに持ってっちゃおうと思ってさ。
森ごと？
せーの。
ちょうどその時、風がドドーッと吹いて森の木々が激しく揺れました。ヤンキーたちは慌てて、
やべっす、マジで超やべっす。
そんなに譲ったら森がめちゃめちゃなっちまうっす。
でもさ、
いいっす兄貴、滝にいいっす。
俺らやるっす、兄貴いいっす。
こうしてムスタフは滝に取りの役目も外れることができました。
そんな事件があったので、最初はリスペクトしていたヤンキーたちもムスタフを怖がるようになりました。
兄貴やべえぜ、マジおっかねえぜ。
アジトから出てってくんねえかな。
おめえ出てってくれて頼めよ。
叫んなよ、んなこと言ったらぶっ殺されんに決まってんじゃん。おめえが言えよ。
無理無理。
じゃあどうすんだよ、どっちみちこのまんまじゃいつかぶっ殺されんぞ。
先にやるっきゃねえな。
やるってどうすんだ？
兄貴が寝てる時によ、窓の外から熱湯をぶっかけるつなどうだ？
ヤンキーたちはひそひそと相談したつもりでしたが、その声はムスタフにも聞こえていました。だからムスタフは、
今夜はベッドに枕を置いて毛布を丸めて寝かせて布団で隠して、ああパジャマどうしよう。
ムスタフは人間がベッドに寝ているような細工をしてクローゼットに隠れました。
すると真夜中、こっそり窓が開いてベッドの上に
バシャー、
熱湯がぶっかけられました。
ミッションコンプリート。
翌朝、ヤンキーたちは死骸を片付けるためにムスタフの部屋へやってきました。
ところが中へ入った途端、
あ、兄貴、
高血兄貴。
熱湯を浴びたはずのムスタフが平気な顔で立っていたのです。
おはよう。
何？
あ、つか、よく眠れたかな、とか。
いやー、昨夜は暑かったね。ちょっと汗かいちゃったみたい。
そう言いながら、タオルで体を拭いています。
熱湯かけられたのに、やけどもしてねえじゃん。てか、マジかよ。
ヤンキーたちは逃げ出すと、またこそこそと相談をしました。
そして数日後。
豪傑兄貴、こいつと相撲を取ってくんですか？
相撲って、ずいぶん大男だな。
大きくて強えっす。
でも、兄貴の方が強えっす。強えに決まってっす。
だからこいつに胸を貸してやってほしいっす。
いやー、無理無理無理無理無理。
どう頑張っても、ビビリのムスタフでは、あんな大男に勝てっこありません。
だけど、断ったら何されるかわからないし。
いいっすか？
あ、いいっす。
ムスタフが承知したので、早速相撲が行われることになりました。
はっけよーい、残った。
相手の大男は試合が始まるとすぐ大きな手でムスタフの喉をギュッと掴みました。
すげーバカ力。
あまりの怪力に締め付けられてムスタフの目玉はグググッと1センチくらい飛び出してしまいました。
大男は圧倒的に有利です。
ところが大男はそれ以上全く動きません。
どうしたのでしょう。
実はムスタフの飛び出した目玉がまるで大男を睨みつけているみたいに見えて動けなくなってしまったのです。
こえす、なんでそんなすんげえ目ん玉で睨むんすか。
大男がビビっているのでムスタフは力いっぱい豪傑っぽく言いました。
ふふふ、それはな、てめえの最後の姿をしっかり見届けるためだ。
最後の姿？
俺はもうすぐ空高くてめえを放り上げる。落っこちてきた時てめえは手も足もバラバラになる。人間らしい格好は今が見納めなのよ。
大男はすっかりビビってしまいました。おかげで体が硬直して自分ではムスタフを話すことができません。
さて、てめえの姿はしっかり目に焼き付いた。そろそろお別れだな。
助けてください。ヘルプミー、頼んだぞ兄貴、豪傑兄貴。
周りのヤンキーたちも大慌てで駆け寄ると口々に助けてください。
助けてください。お願いします。頼むぞ。頼んます。
兄貴、
豪傑兄貴。
そうか、そこまで頼むんだったら勘弁してやろう。
ヤンキーたちは二人を引き離し、ムスタフの恐怖から大男を救い出しました。
本当は逆なんだけど、ヤンキーたちは仲間の大男を助けたと思っているわけです。
ヤンキーたちはありったけのお金を集めてムスタフに渡すと、家へ帰ってくれるようお願いしました。
豪傑ムスタフは大いばりでアジトを出て行きました。
家へ帰ると奥さんもちょうど旅行から戻ったところでした。
奥さんはすっかりたくましくなったムスタフにとてもびっくりしました。
奥谷智子さん、堀内純一郎さん、三品圭三さん、山本亜美さんで豪傑兄貴でした。48期卒業制作番組朗読名作選、出演ネズミの名作、語り山本亜美、坪山、語り源さん、堀内純一郎、トメ主人、三品圭三、亀のピクニック、語り奥谷智子、豪傑兄貴、奥谷智子、堀内純一郎、三品圭三、山本亜美、原案多田哲也、構成脚色演出福本仁、プロデュース浅野忠宏、編集技術アシスタント福田茂、高山夏樹、ご案内は夏樹玲、制作はラジオ日経、制作協力コーラルアイランドでお送りしました。